それでは心を開くときという題で新井先生より御言葉の取り組みをいただきます。
エルサレムの神殿の中にベトザタと呼ばれていた池がありました。そのほとりに一人の人が横たわっております。この人は実に38年もの間ここにいるようです。なぜそんなに長い間そこにいるのか、理由がありました。この池の水が動くとき、最初に入ったものはその病や障害が癒されるという伝説があったからです。この人は重い病気を持っていたようです。ですから癒されることを願い、この池のほとりに横たわっていたんですが、水が動くとき、池の水が動くとき、真っ先に飛び込むことができず、とうとう38年も経ってしまったということのようです。38年も経てば当然年を重ね、体も衰えます。ただでさえ病があるのに、加齢によって肉体は衰えていくとしたら、どんどんその競争には勝てなくなってしまうでしょう。38年間もその飛び込み競争に勝てないままで過ごしてきたとしたら、もはや今後もこの人が勝つということは考えにくい。この人の気持ちになって想像すると、もはやそこにいても無駄だとも思える。でもそこにいたい、いないではいられない、そういう諦めの心境だったのかな、そんな思いを抱きながらそこにいるのかな、そんなことを想像するわけです。そうなりますと、これを読む人はその人やその周辺についてどういうことを考えるでしょうか。例えばこの早い者勝ちというもの、それはそれで仕方がないと考える人は一定数いるんです。多くの人が病気であれば癒されたいと願いますし、障害をより良い状態に変えたいとも思うでしょう。それは大きな病であるか、それほどでもないか、目に見える障害なのか、目に見えない心の重荷なのか、そういうことに関係なく、誰であっても体や心にトゲがあるなら、それを取り除きたいと思うものです。そこにはどのくらいしんどいとか、私の方がしんどいんだとか、そういう比較は成り立ちません。そういうことに関係なく、とにかく誰であってもその人にとってトゲであるならば、そのトゲは取り除かれたいと願うんです。ですから、ある人にとってはこの早い者勝ちというのがあったとしたら、そのルールは妥当なものでありましょう。特に自分が勝てそうなら、あるいは自分の愛する人がその立場にいて勝てるチャンスがあるとするなら、早い者勝ちというルールは歓迎されると思います。一方で、勝てるチャンスが少ないと思われる場合はどうでしょうか。病や障害が重大であるとか、体が衰えてきているとか、手伝ってくれる人がいないとか、そういうさまざまな不利な条件を抱えて、とてもではないけれども、そんな競争だったら勝てないとしたら、早い者勝ちなんていうのは、こんな不公平なことはない。むしろ元気な人が先に飛び込んで、より大きな重荷を負っている人がいつまでもそこにとどまらなければならない、癒されないということになるのですから、これは平等かもしれないけれども、公平なルールではなくなってしまいます。この人が38年間も池のほとりにいるのだとしたら、この人はその不公平なルールによって取り残されてしまったということになるでしょうか。そしてこの人だけではなく、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人など、大勢の人が同じようにこの池のほとりに横たわり、この不公平なルールの下で取り残されていたのでありました。 そこへイエス様がやって来られます。そしてこの38年間ここに横たわっているこの人のことを知り、こうお尋ねになりました。よくなりたいか。まあ、そりゃそうだろうと言いたくなるほど答えが分かりきっているような質問です。でもあえてこういう質問をされたのはなぜか。それはこの人の意思を確認したいと思ったからではないか、そんな想像をするんです。というのも、皆さんはよくご存知かとは思いますが、重い病、あるいは障害というのは罪の報いであるとされていた時代の話だからです。病や障害は罪の報いであると、そのようにされていました。本人、あるいは両親、もしくはその先祖、何らかの関係の人が、自分より上の世代の関係の人が罪を犯した場合、その報いがどこかに現れると信じられていました。本人には身に覚えがないというようなことも十分に考えられます。例えば生まれながらにして目が見えないという障害を持って生まれてきた赤ん坊に、誰が、それはあなたが罪を犯したからだ、あなたの罪の報いだと言えるでしょうか。罪を犯す暇もないほどでありますから、そんな理屈は通用しません。でも現実に障害を負っているとしたら、その理由を求めたくなったのでありましょう。ですから父母が罪を犯したとか、祖父母の誰かが罪を犯したとか、そういう理由付けがなされました。それは7代先まで遡るとされているわけです。もはや誰が犯した罪の報いなのかもう分かりません。それでも望ましくない出来事にもその理由や根拠を人々は求めたんです。これを因果応報と言いました。そのために病気の癒しや障害を癒すというのは罪の許しというものとセットになっていました。罪が許される、そのことで心や体の重荷を取り除かれる。逆に言うと、罪が許されなければその重荷は取り除かれないということにもなります。そこで癒しと罪の許しというのはセットであるというふうな見方をされていた、そんなことが言えます。きっと病や障害についてそういう理解がなされていた社会であったからでしょうか。だからイエス様は通ったのでしょうか。それは良くなりたいイコール清められたいという意味、実際にその人が罪人であるかどうか、罪人の子孫として罪の報いを背負わされていたのか否かということよりも、そう信じられていた時代に本人としては清められたいと望むのかどうか、そういう問いかけだったように思います。どのような理由で病になっていようとも、それは関係がない。本人もまた少なからず罪を犯さないではいられない人間の一人であるというのは間違いのないことですから、清められて癒されたいと望むのか否か、神様に従いたいと思うのか否か、それは悔い改めの機会だと言ってもいいと思うのですが、その悔い改めを、自らを顧み、その罪を悔い改めるという、そういう意思があるかどうかの確認は、やはり清めの前には必要であったでしょう。ですからイエス様は問うんです。よくなりたいか、つまり清められたいか、イコールあなたは悔い改めますか。するとこの人は答えます。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。他の人が先に降りていくのです。まあ、これは先に最初にお話をした通りです。水が動くときに最初に入った人が癒されるという、そういう伝説の池なのですから、より元気な人の方が先に池に入って癒される、あるいはたくさんの支援者がいる、そういう人が 癒される可能性は高い、まあ、そういうふうに考えるのが妥当でしょう。いや、もし最初に飛び込んだ人だけが癒されるというそういう、まあ、限定したものではなくて、水が動いている間に入った人は誰もが癒されると、そういうことであったと、まあ、仮にそういうことも考えてみるのですが、たとえそうだとしても、この人はその間動いている間に池に入ることができないままだったということになるでしょうということは自らの力ではどうしようもすることできない状態にあった、寝たきりの状態だったというふうな理解もできるかと思うんです。その状態からこの人が癒されるとしては、それはただ一つ、自分の力ではどうしようもないのですから、誰かの助け出が必要だということです。誰かのお手伝いが必要だということです。そしてその手を差し伸べてくれる人がそこにはいなかったのだということが分かります。38年間誰もこの人には手を差し伸べてくれなかったんだと、みんながこの人の横を通り過ぎていってしまっていたんだということです。それは病気のためなんでしょうか、障害のためなんでしょうか、だからこの人は罪人だと思われていたからなんでしょうか。罪人には触れない、関わりたくない、そういう思いがあったからなんでしょうか。いずれにせよ、この人の周りにはこの人に目を向ける人はいなかった。一別する人はいたかもしれません。でもこの人に心を向ける人はいなかったということです。たとえ哀れみだとしても、この人に関心を寄せる人はいなかった、これはやはり悲しいことだと言わなければならないでしょう。そこにやってきたイエス様は彼に声をかけました。良くなりたいか。そしてこうおっしゃったんです。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとこの人はすぐに自ら立ち上がり、床を担いで歩き出したというんです。まさに奇跡的な出来事です。他に、いや、池に入ったわけでもなく、イエス様が何か治療を施したわけでもない、ただイエス様が起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいとこうおっしゃっただけで、この人は起き上がって歩き出したというんです。福音書にしばしば現れるこの癒しの奇跡、印の場面と同じような現象です。イエス様の言葉かけによってそこに癒しがもたらされます。イエス様が語りかけるだけで、ここには希望があふれます。これがイエス様の道からだと福音書は証しをしています。ここには重荷を負っている人へのイエス様の眼差しがありました。この人の重荷はもはや誰も見向きもしなくなり、一人ぼっちになってしまっているということへの不安や寂しさだったのかもしれません。人は誰かと、私たちは誰かと関わって生きています。なのに誰も関わってくれなかったとしたら、これほど寂しいことはありませんし、これほど悲しいこともありません。それ自体が人を絶望に追いやりかねないのであります。でもイエス様はどんな人であっても目を向けます。そして語りかけます。あなたは一人ではないよ、私はあなたの友なんだよ。そう語りかけるイエス様の眼差しは、人に、私たちに生きる力、生きる希望を与えるものとなります。たったそれだけの簡単なことなのに、人は、私たちは大きな慰めや励ましを得るんです。ところがこのお話はここで終わりませんでした。癒してもらった人が長年池のほとりに横たわっていたことを知っていた人々が、立法を盾に、当時の規則を盾に、この人にを問いただします。安息日に床を担ぐことは 許されていない。安息日に床を数くことは許されていない。まあ、週に一度の安息日、これは本来神様を礼拝する日、神様に心を向ける日であって、仕事をしてはそのためには仕事は妨げになるので仕事をしてはいけない日というふうにされていました。でも本来は礼拝をする日であり仕事をしてはいけない日というわけではなかったはずです。ただ仕事や作業をすると神様に向き合うことができない、そちらに心を奪われてしまうからという理屈から仕事や作業は控えるべき、それがやがてしてはいけないプロヒビットに変わっていく。だから床を担ぐことさえ許されてはいないというふうな解釈になるわけです。ですからこの人は今あなたがしていることは律法違反ですよという指摘がなされたわけです。もちろんこの人に悪意などあるはずがないし、今癒されてそこを立ち去ることができるのならそれは今でしょうと思うのですが、でも今日は安息日だからそれは許されないという指摘がなされる。誠に理不尽な言いがかりのように思います。そこでこれは誰の指示だったのかというふうに問いますと、この人は癒してくださったのがイエス様であるということは知らなかったようです。ですからそのまま終わるはずの話だったんです。なのにイエス様が再び神殿に行った際、この人に出会いました。その時のイエス様の言葉、これがちょっとんと思うんです。注目に値します。イエス様はこうおっしゃったんです。あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない。もう罪を犯してはいけないというふうにおっしゃったんです。もう罪を犯してはいけないということは、この人が病で寝ていた38年間のそこにいたその元凶はやはり罪だった、罪のせいだったというんでしょうか。まさかイエス様はこの因果応報の思想にとらわれていたということなんでしょうか。そうでなければもう罪を犯してはならないなんていうことを言うでしょうか。何かこう釈然としないものがあるんです。しかしその先を読み進めますと、この人は自分の徳を担いだのは律法違反だというふうに指摘したユダヤ人たちに、その徳を担いで歩けと指示したのはナザレのイエスだという、そういうまあ告げ口のようなものをしに行ったということがわかるんです。なんということでしょうか。長患いを癒してくださった方を、まあ、ちょっとこの世的な表現ではありますが売るような、そういうことをこの人はしてしまっていたんです。あまりにも残念な行為だと言わなければいられない、そんな気持ちです。どうして見向きも誰にも見向きもされなかったような自分に声をかけ、寂しさからも救い出してくださったその方を売るような真似をしたんでしょうか。それはないだろうとがっかりするような行為です。これはまさにイエス様が警告された罪を犯すという行為に他なりません。イエス様をユダヤ人に打ったということよりも癒しの印、つまり罪の許しを行う権威を持っておられる方を目の当たりにしながら、自らそれを体験しながら、その方を陥れるようなことをした。これは神様の権威を侮って神様に背を向けることに他なりません。誰かを裏切る、これは確かにいけないことなのですが、それよりも何よりも神様のに背を向けてこの世の権威におもねったということこそがこの人の罪だとこのように指摘することが許されると思うんです。この人は神様のイエス様を通したこの憐れみというのをしっかりとまともに受け取ることができなかったんです。思うにこの人は人間や目に見える世界、そこにばかり心を向けていたということなのかもしれません。 イエス様が目に見えないものの尊さを悟るきっかけをくださったのに、今目の前にある世界やその関係性にばかり心を向けて、本当に見るべきものを見つめることができないままだったということではないかと。ですからイエス様の癒しの印が自らのうちに起こる変化として受け取ることができなかったのではないでしょうか。そして目に見える世界で受ける当たり障りのない関係性の中に身を置くことの中で、この人は平安を得ようとしてしまったんです。結果、この人は罪を犯しました。イエス様を通して示された神様の権威にひれ伏さず、この世の人間の権威にひれ伏したんです。でも私たちもこの人と同じようなことをしているかもしれないという振り返りは必要でしょう。本当に恐るべき方は、恐れるべき方は誰であるのかを私たちは知りながら、それでもその方よりも目に見える世界の思い煩いに心を奪われてしまってはいないかと自らを顧みます。そしてそのような人間であるにもかかわらず、それでも神様は憐れんでくださって、本当に立つべきところに私たちが立ち返るのを待っていてくださるということに思いを馳せたいと思うんです。私たちは自らの力では罪を犯さないではいられない、そういう存在かもしれません。でも日々信仰の決断が新たにされることを私たちは望みます。神様は私たちが本当の意味で心を開いて、その胸に飛び込んでいくのをじっと待っておられるな、おられるのだということを私たちは知りたいと思うんです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに語りかけられているその声をしっかりと聞き受け止め、日々信仰の決断を新たにし、あなたに信じ従う、そのような歩みを私たち続けることができますよう、どうぞ導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。